ジオもっこもこパレード。
皆さんおはようございます、ともきんです。僕の住んでる兵庫県はもう梅雨に入ったらしくって、入ったすぐぐらいはね、何回も雨降ってたんですけども、ここ最近は全然降らないんですよね。週間天気予報を見るとずっと傘マークやったんですけども、気がつけばずっと晴れが続いてて、それがまあまたクソ暑い晴れで、もうなんかすっかり体は夏モードですね。疲れてますもうなんかもう梅雨ええやんみたいな感じで、もう一足先にあれです、夏モード完全に疲れてるなって感じなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はと言いますと、これ撮っての金曜日の、0時10分なんですけども、日曜日に仕事でねホールに入っとったんですよ。ちょっと用事があってパタパタっと走った時に体がね重かったんです。あれ？こんなに動けへんかったかなと思いましてね。まあ確かに体重は若干増えてたんですけど、まあまあまあまあ、その、なんていうの？誤差？まあすぐ減るやろと思って、あんまこう見て見ぬふりをしとったんですが、誤差がね、やっぱ塵も積もれば誤差じゃなくなるんかな。こう走ったら重いと感じるぐらいの誤差になってしまって、もうこれは誤差ではないなと。ちょっとしゃあなし、自覚する羽目になってしまいまして。で、まあ、もう早速次の日ぐらいからね、運動せなあかんなと。せめて朝の散歩とかね、しなあかんなと思いながら、もう5日経ちました。はい、何もできておりません。で、まあ、それも良くないかな思ってね、2日ほど前に、夜中に YouTube 見てたんです。料理の YouTube を。ほんならその料理作ってるね、料理のお兄さん、リュウジっていうのを皆さんご存知ですか？リュウジお兄さんがね、僕はこれを飲んでますって言って、大人のカロリミットっていうサプリをね、飲んではったんですよ。糖や脂肪の吸収を抑えて、脂肪の代謝を助けて消費しやすくするという、まあ体にいい、まあダイエット用のサプリですね。それを見てですね、思わずその動画を止めてすぐ、Amazon でポチッとしました。結構高かったんですよね。2000円ぐらいしたんですけど、まあこれで痩せるかなと思いながら、これ今日届いたんでまだ飲んでないんですけど、まあ明日から飲み始めて、次僕がこのダラプロを喋ってる時には多分もうガリガリになってるかなと思ってます。ということはもうね、散歩もしなくてもいいですし、走っても体も重くないのかなと思ってるので、僕がまあうまく痩せれれば、また気になっている方はこれ飲んでいただけたらと思います。大人のカロリミットというやつです。僕は30回分っていうのを買ったんですけど、20回分とか90回分とかいろいろありましたね。まあ一番飲めやすそうなやつを飲んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。おすすめしておきますが、僕はまだ飲んでいません。はい、結果が出たらまたちゃんとおすすめしたいなと思います。はい、てなわけでですね、まあ今日はダラプロを撮ってるわけで、まあプロレスの話をするんですが、今日が6月24日なんです。6月24日ということは、あれですよね、やっぱ皆さん一番気になってるのは、6月26日の例のあれやと思うんですよ。ね。あれです。何か、わかるよね、あれね。なんか違う興行の名前を言おうかなと思ったんですが、突然出てこなかったんで、もう普通に進めますね。新日本プロレスと AEW の合同興行、フォービッテンドアが、6月26日に行われます。フォービッテンってどういう意味かご存知ですか？僕は知らなかったんで調べましたけども、まあ禁断のって意味なんですってね。知らなかったですね。フォービッテンドアはまあ禁断の扉ということで、まあ新日本プロレスと AEW が関わるということが、まあ禁断の扉という話らしいですね。 まあ、ちょろちょろとカードが出てき始めてまして、まあ、新日本は新日本で、大阪城ホールの大会が6月の18やったかな、19やったかな、にあったんで、それを受けて、AW の方も動き出して、AW とのこうカードがどんどんどんどん発表されていっているという状況になってます。今の時点でまだ多分全部は出てないんですけども、まあ、気になるカードを見ながら、まあ、僕なりに思うことをちょっと少し話したいなと思います。まずですね、暫定の AEW のチャンピオンシップ、チャンピオンの CM パンクが怪我しちゃったみたいで、その暫定王者を決めるために、ジョン・モックスリー対棚橋っていうのがおそらくこれがメインイベントになるのかなと思うんですが、まあ、ラインナップされています。すごいっすよね。ジョン・モックスリーと棚橋がするっていうのがね、まあ、ジョン・モックスリー自体は日本、新日本にもね、何回か来てますから、そんなに目当てらしくないとは思うんですけども、もう今や押しも押されぬメインイベントですもんね。すごいなと思います。ジョン・モックスリーって昔ね、なんかあれでしょ？僕はあんま知らないんですけど、インディー団体で、あれあれ、有刺鉄線マッチとか、そういう結構無茶な試合をいっぱいやってた選手らしいですね。そこからこうのし上がっていって、WWE 行って、AEW に行ったと。そういう選手らしいですよ。だから過去の動画とか見てると結構いろんなところに出てきてますよね。名前がね、ちょっとちゃうんですけど、また興味があればぜひ見ていただいたらいいなと思います。僕もジョン・モックスリーは好きですね。面白い選手やなと思います。なんか特に何ができるってわけではないんですけど、なんか野良犬感というか、あれすごいいいなと思ってます。まあ、棚橋はね、そこが安定してますから、いい試合になるんだろうなと思っとるんですが、さてさて、そこからどっちかが取って、どういう流れに持っていくのかが、まあ、楽しみですよね。で、実は僕、AEW のインスタをフォローしてて、今、AEW がね、インスタの中で、まあ、写真もそうなんですけど、動画をガサガサガサガサ上げていっとるんですよ。なので、まあ、各カードの、下の動きみたいなのがよく見えるんですけども、今日かな6月24日23日かに上がってた動画がですね、ジェイ・ホワイトと、ハングマン・ペイジが戦っているところにアダム・コールがちょっと関わってて、でなんやかんややっているというところにですね、あれですよ、チリンチリンっていう必殺仕事人みたいな音が流れてね、岡田和彦が出てくるというすごいシーンがこう切り抜きでアップされてたんですよ。チリンチリンね、まあ印象的なテーマ曲ではあるんですけど、言うてもね、岡田和親っていう選手は AEW 初登場なわけでしょ。でもね、チリンチリンにね反応するアメリカのプロレスオタクってめちゃめちゃいるんですよね。チリンチリンウォーみたいになってるのが映ってて、すごい反応やな思ってね。あんだけ反応してくれたら、それは岡田も嬉しいし、ブッキングした AW も嬉しいっすよね。いや、すごいもんやな思ってね。まあ、今し日本プロレスワールドは別に海外でも見れるから、それは見てはるんでしょうけども、それにしても、テーマ曲一つで、ウォーって反応するかと。よっぽど熱心に見てるファンが多いんでしょうね。すごいもんやなと思いました。で、あとやっぱ僕はずっと、NXT を追っかけてたので、アダム・コールがね、岡田和親と、こう、ちょっと触れ合ったのがすごく嬉しくって、なんか、いいっすよね。多分初対戦やと思うんですけど、こう若干こうお互い遠慮してながらやってるのがすごく見えて取れてよかったなと思っています。26日の本番が楽しみですよね。だからジェイ・ホワイト対ハングマン・ペイジ対アダム・コール対岡田和親という 4A マッチになるんかな、ガントレットになるんかな、ちょっとまだ試合の中身はよくわかんないんですけども、まあジェイ・ホワイトが今チャンピオンで、対、まあ、3人ということで、ちょっとジェイ・ホワイトは、防衛するのはなかなか厳しそうですよね。誰が取るのか。まあ、普通に行けば、ジェイ・ホワイトが防衛するか、岡田辻家が持って帰るか、どっちかやと思うんですが、僕は個人的には、ここアダム・コールとかにね、ちょっと伏兵的に取ってもらえたらめちゃめちゃ嬉しいなと思ったりもします。ほんで、この AEW のこのフォービッテンドアを、ちょっとどんなカードがあるのかなと思って調べよったらですね、AEW ってね、面白いことに、ランキングっていうのが出てるんですよね。確かに WWE でもナンバーワンコンテンダーっていうのがいてて、まあ例えばその、 ジェイ・ホワイトがチャンピオンじゃないですか、IWGP の。それに対して、ナンバーワンコンテンダーが、まあ、例えば、今回ベルトを落とした岡田和親が、一遍そのリマッチの、権利があって、で、次挑戦するのが、まあ、ナンバーワンコンテンダーだ、みたいな、まあ、よくある流れあるじゃないですか。それが、AEW は、パワーランキングっていうのが、どうも定期的に発表されてるみたいなんですよ。これ、サイトに載ってるのが、6月22日現在。だから、2日前の、ランキングっていうのが発表されています。おそらく、まあなんかその AW のダイナマイト、普通の番組ですね、があるたびにちょこちょこちょこちょこ変わってるのかなとは思うんですが、ちなみにですね、パワーランクで見ると、男のチャンピオンの、1位は、まあワールドチャンピオンなんで CM パンクが1番です。まあそれは当然ですよね。で、TNT のチャンピオンっていうのもスコーピオスカイっていうのがいます。この2つの関係はちょっとよくわかんないです。ベルトのランクもね、ちょっとよくわかんないんですけど、コンテンダーズということで、まあナンバーワンコンテンダーがジョン・モクスリー。で、第2位がワードロー。3位がハングマン・ページ。4位がアダム・コール。5位がジェイ・リーサルというふうに5番まで乗っとるんですよね。だからまあ普通に行けば、まあ、ワールドチャンピオン CM パンクなんで、次のナンバーワンコンテンダーが、ジョン・モクスリーが挑戦するのが普通なんですけども、だからまあ、暫定の王者でね、モクスリー出てくるのはいいんでしょうけど、ワードローとかハングマンページとかもまあ、挑戦する流れになるのが普通なんでしょうね。これね、まあ、どこまで守れるのかちょっとわかんないんですけど、こうやって発表するのはなんかボクシング的で面白いなと思います。で、ここに、まあ、所属の選手だけやから日本人、特に新日本の選手がね、出るとはちょっと考えにくいんですけども、うまく乗ってくれば面白いかなと思ったりもしますよね。で、フォービッテンドアの中で、ちょっとやっぱり新日本プロレスとの関わりばかりがどうしてもこう注目されるので、ちょっといまいち僕も知らなかった部分があったんですけども、実は、女子の、チャンピオンシップもありまして、サンダーローサとトニーストームっていう試合も、組まれています。で、先ほどのそのランキングで見てみますとですね、サンダーローサっていうのがまあでもチャンピオンですね。で、トニーストームが1位なんですよ。ここは本当にこう1位対チャンピオンということで、戦うんだなっていうのがよくわかります。で、これ多分トニーストームが負けちゃうと2位のナイラローズが今度また挑戦すると。そういうふうになっていくんでしょうなと思っております。はい。まあまあこの辺はね、割とざっくりやとんかもしれませんけどね。で、他の試合で言いますと、IWGP ユナイテッドステイツヘビーウェイトチャンピオンシップ、まあ US 王者ですね、がウィル・オスプレイとオレンジ・キャシディがやると。これはまだ記法通りですね。あと、ROH のタッグチームチャンピオンと IWGP のタッグチームチャンピオンのウィナーテイクスオールやから、まあ勝った方が全部取りってやつ、統一戦とは言わへんのかな、両取りのやつが、FTR っていうところ組対、我らがユナイテッドエンパイアと、あと六本木バイスが、トリプルスレッドでやるということで、ここに来てグレートオーカーンがなかなかね、いい動きをしてますよね。この間、確か大阪城ホールで取ったんですよね。ここで、かけて、ROH のベルトを持って帰ってきてもらったら、また盛り上がるかなと思っております。あと、トリオマッチというのが、ちょっといまいち、ルールがわかんないんですけども、クルス・ジェリコ、サミー・ゲバラ。サミー・ゲバラっていうのはね、僕がちょっと好きやったね、タイナラ・コンティとね、この間どうも婚約だか結婚だかしやがったんですよ。ちょっと腹立ってるんですけどね。まあいいや。と、鈴木ミノル組対、エディ・キングストン、ウィラー・ユータと、海野翔太。の、まあ、3対3のタッグチームをトリオマッチっていうみたいですね。まあ、日本風に言うと6人タッグってやつですけど、これが、ラインナップされています。あと、AEW のオールアトランティックチャンピオンシップで、パック、マイロっていう人、知らないな、この人は。あと、石井智弘。マラカイ・ブラックとペンタ・オスクオーロっていう人が戦って、勝った方がやると。まあ4人でやるんですね。石井智弘が関わってるので、まあ、勝っ って持って帰ってきてくれたら嬉しいけど、まあ持って帰れへんかったにしてもね、なんかこう爪痕を残してきてもらえたらなと思います。はい。まあそんなわけでね、今回その AEW と新日本プロレスのこのフォービッテンドアってすごいこう盛り上がってるんですけども、やっぱ先ほど言いました通り、ニュージャパンワールド、新日本プロレスワールドか、あれを海外でも見れるじゃないですか。だからまあその熱心なプロレスオタクが、必殺仕事人みたいなあの元に反応したっていう話しましたよね。あれってね、今のレスラーめちゃめちゃいいなと思うんですよね。だから岡田和親にしても、棚橋にしてもね、いいレスラーやと思いますよ。ほいでも、やっぱり同じぐらいのレベルのレスラーやったとしても、やっぱこういう環境やからこそ、そのアメリカにも認知度上げてますし、で、アメリカに、まあ今コロナがね、ちょっと落ち着いたのもありますけども、アメリカ行って試合がすんなりできるっていうのはやっぱ今の時代やからかなと思うんですよ。例えば、ちょっと前の世代、まあ第三世代、中西とか天山とかが、まあ永田なんかちょこちょこ行ってましたけども、そうじゃない中西天山あたりってやっぱそんなに海外で活躍してたとは思えないんですよね。まあ言ってましたけども、活躍とまでは言ってなかったと思うんですよ。だからそこら辺がね、もうちょっとその活躍の場があればよかったんだろうなと思います。まあ時代やと言ってしまえば本当それまででちょっとかわいそうやなと思うんですけども、本当に今の世代の選手ってめちゃめちゃいいなと思います。逆にもうちょっと前になってくると、やっぱ海外っていうものの思考っていうのがあったので、やっぱりなんかプレミア感ありましたもんね。例えば、長野とか、武藤とかはやっぱ海外でも活躍してましたし、海外でもビッグネームやったじゃないですか。橋本はちょっとわかんないけどね。藤波とか長州とかも、やっぱりなんやかんや海外に行ってましたよね。まあ、長州はそんなに行ってなかったけど、一応ね、メキシコで修行してましたもんね。藤波なんか海外でベルト取らせてもらってましたしね。やっぱ当時のああいう選手、海外志向っていうのが強かったから、海外で活躍して帰ってきて日本で大活躍みたいな。前田明もそうですよね。ヨーロッパで修行して帰ってきて日本で大活躍みたいな。その流れがあったから、やっぱり向こうで修行してある程度こうベルト取らせてもらってみたいなのが当たり前やったんですけども、ちょっと一時期海外行かんでええやん、日本の方がレベル高いやんみたいな流れになった時あったじゃないですか。全日本で言ったら小橋とかね、行かしてもらってなかったじゃないですか。だからあの辺の世代って今のこの状況ってなんかすごい羨ましいなーって思って見てるんだろうなと思うんですよね。まあまあそれは仕方がないとは言え、やっぱその今の棚橋とか岡田和親とか、今度誰が出る？石井智弘とか、まあ、高木慎吾とか、高橋宏夢とかも出るみたいですけども、あの辺のレスラーに負けないぐらいいいレスラーってやっぱいっぱいいたと思うんで、まあその人たちがやっぱ海外で活躍できなかった分、やっぱもっともっとこの今の世代の、海外に行ける世代のレスラーが活躍してほしいなと思いますね。うん。で、新日本プロレスにね、シーマもちょろっと上がってましたけども、この間も高木慎吾がグレートに上がってましたけど、もともと AEW と関わりがある、そういった選手っていっぱいいると思うんで、AEW がこう媒介になって、ね、まあ、オールスター戦じゃないですけども、そういう場になればいいなと思いますね。J. ホワイトが自分のことを、触媒って言ってるんですよね。なんかそんな感じで、AEW はそういう風になりかねへんなと思ってるんで、AEW 周りが本当に今盛んやから、すごくいいなと思います。で、まあ、個人的には、武藤がね、引退発表したじゃないですか。先週ドルフィンがどれが良かったみたいな話してましたけど、僕はやっぱりね、武藤は、個人的にはスティングとのタッグがすごい好きで、武藤もなんかスティングみたいなメイクしてね、すごい華やかなタッグやったんで、あれがすごい印象残ってるんですけど、ちょうど今 AEW にもスティングがいるのでね、まあちょっと今黒いスティングやから、あの時のスティングにはなれないんでしょうけど、やったらまあムタでいいのでね、ムタとスティングと、まあシングルじゃなくてもいいから関われたら、アメリカの人も喜ぶんちゃうかなと思ったりもしております。まあ、若干ちょっと昭和の嫌なファンかな。オタクですわな。ほいでですよ。まあまだ終わってないんですけど、多分このフォービッテンドアっていうのはまあもう売り切れらしいからね、めちゃめちゃ人入るんでしょう。でペーパービューも まあまあ強気な値段ですよね。確か新日本プロレスワールドの中で4900円かなんか。あの、この間の、あれですよ、天心たけるが確か5000円でしたもんね。それに続くぐらいの値段で、設定されてますから、まあ結構買われることでしょう。ということはね、フォビテンドア2も3、4と続くんじゃないかなと思ってますので、まあ、個人的に2はどんなんがいいかな、ちょっとぼんやり考えとったわけなんですが、皆さん、フォビテンドア2があれば、どんな絡みが見たいですか？僕はね、まあ実際売れるかどうかは別にして、やっぱりもともとは DDT との絡みがあったので、今回みたいに AEW 対新日本プロレスみたいな感じで、AEW 対 DDT っていうのをやってほしいなと思います。なんかこの新日本プロレス対 AEW の中の端っこに DDT が出てるんじゃなくて、DDT がちゃんと真ん中で、関われるっていうのをフォービデンドア2でぜひやってほしいなと思うんですよね。で、3でやっぱ女子部ですね。AEW も女子部ちゃんとありますし、ね、日本人志田ひかるもいるし、リホもいるし、あの辺の選手とやっぱりスターダムと、もうあれやったら東京女子も一気に関わらして、まあ3団体というかね、そんなんで対抗戦みたいなのできたらめちゃめちゃ華やかじゃないですか。女子の興行って多分 AEW やったことないと思うから、いいチャンスやと思うんですよね。フォービテンドア3はなんかそんな感じで。で、まあ来年の春までにもし4があるならば、そのさっき言ったムタとスティングと関わるような場所を1シーンでいいから作ってほしいなぁと思うんですよね。まあ、それかスティングが来日してもいいけど。でもやっぱりムタはアメリカで見たいね。アメリカのムタが見たいよね。やっぱり日本のムタじゃなくて。アメリカのムタが見たいな。と思ってます。はい。僕、プロレス、今最近ね、WWE も全然見れないんですけど、このフォービテンドアだけは見たいなーってほんまに思ってて、でもこれを見ようと思うと、新日本プロレスワールド入らなきゃいけないんでしょ？なかなか商売上手やなーと思うんですよね。でも今の勢いやったら僕は多分、再び新日本プロレスワールド契約して、フォービテンドアのペーパービュー買うんじゃないかなと思ってます。にわか AEW ファンになってしまうのかな。でもね、AEW 周りがめちゃめちゃ面白そう。もうこんだけ活発に動いてたらもうそりゃしゃあないわって感じですよね。あの新日本プロレスに対してあんまりこういいイメージ持ってない人も多いかと思うんですよ。ちょっと面白くないってね。ドルフィンもいまいち面白くないって言ってるんですけど、でも僕はこの特に AEW 周りのこの動きがすごく面白い。新日本はもうちょっと置いといてね、こう僕の好きやった選手がいっぱい出てるので、活躍してほしいなと思っておる次第でございます。配信が24日なんでね、この2日3日後には結果が出てるんですけども、一体どんなことになるのか、でそれとまあ先ほど言った 2-3 っていう流れが、まあ僕が興行主やったらフォービッテンドアのメインイベントの最後にはなんか2への動きっていうのを作りたいですよね。何かしらあるんちゃうかなと思ってます。まあ DDT との対抗戦はちょっと難しいけど、それこそムタが出てきたりね、女子がめっちゃ出てきたりね、なんかそんなんあったら面白いなと思うんですが、 AEW さんいかがでしょうか。これ聞いてたらぜひそんな方向で、ぜひ台本を書き直していただけたらなと思っております。兵庫県の片隅から、祈っております。てなわけで、ぜひまた皆さん、ホビテンドア見た人は、感想とツイッターとかでね、つぶやいていただいたら拾っていきたいなと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、てなわけで、今回はトモキンがお送りさせていただきました。ほなまた来週お聞きいただければ嬉しいです。ほなね、おやすみなさい。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。